私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。アーメン。お聞きください。賛美の25番をもって栄光の主を褒めたたえます。25番です。39編を講読いたします。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。
すらぬのも立つのも知り、どこから私の計らいを悟っておられる。
歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。
私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたは全てを知っておられる。
どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。
天に登ろうともあなたはそこにいますし、闇に身を横たえようとも、主よ、あなたはそこにいます。
あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、
あなたはそこにいますし、右手を持って私を導き、右の右手を持って私を捉えてください。
神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。
ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を魂の道に導いてください。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰心に告白します。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、マンデオピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、出しとより光で生きる者と死にたる者とを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる灯籠の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英150番です。150番を賛美します。
感謝します。今日もこうして私たち一人一人をここに集めてくださり、賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶこの時間を持つようにしてくださったことを感謝します。またこの1週間も私たち一人一人と共にいて助け導いてくださったことを感謝します。
アーメン。
その生活の中にあって私たち口や行動、思いを通して様々な罪を犯してしまいました。この私たちの中にあるこの癖づいた悪い習慣、悪い罪をどうか取り除いてください。この悔い改めの祈りを聞いて私たちの罪を許してください。また私たちのために、主は私たちを憐れんでください。私たちの救い主イエス様を与えてくださったことを感謝します。私たちの罪の許しのためになされた十字架の御業をいつも忘れず感謝して歩む私たち一人一人、一人一人でありますように。また十字架と救いの恵みを決して忘れない聖なる感覚を私たちに与えてください。今日この聖餐の主日、十字架につけられたイエス様、あなたの身体であるパン、また流された血を私たちが口にして、私たちの内から洗い清めてください。そして次の1ヶ月間を あなたの見姿、また御言葉を述べ伝えるものとして私たち一人一人を立ててください。
アーメン。
また今日御言葉を語られるパスタ河合先生、また働き人の上に聖霊十万を与えてください。
アーメン。
主の御言葉、その福音を述べ伝える賜物を与えてくださったことに感謝します。
アーメン。
今日もこの時間、主の御言葉、思いをすべて語り尽くすこの時間となりますように。またそれを聞く私たち生徒一人一人の耳を清め開いてください。その御言葉を聞いて従順に従う私たち一人一人でありますように。またこの成田エクレシア、また横浜天聖キリスト教会、この小さな群れを主が大きな喜びとしてくださっていることを信じ感謝します。そこに集う私たち一人一人が救いへの道と続く小さな門を売り抜け、あなたへと続く道を歩み続けることができますように、どうか聖霊様助け導いてください。また私たちの教会の若者たちを祝福してください。その若者たちに幻を見せてください。また夢に現れて語りかけてください。それを通してその若者たちが揺らぐことのない信仰が与えられます。その信仰を持ってこの世においてリーダーシップを取るものとして立ててくださることを信じ感謝します。今日もこの時間、始めから終わりまで主が共にいてくださることを信じ感謝します。あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんながいただくことができますように。主イエスキリストの御名でお祈りいたしました。
アーメン。
生産式を執り行います。このパンと杯による生産は、私たちの主イエスキリストが提供され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この生産には信仰告白として洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、信仰の確信と勝利、忍耐、主イエスキリストにある希望を養うことに有益なものです。十字架の死を覚えつつ、この生産に預かりましょう。聖霊の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡さずにのパンを取り、感謝を捧げてなし、それを砕き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために、御子イエスキリストを十字架へと渡し、そして私たちに愛を示してくださった父なる神様、あなたをこの讃え感謝し、栄光と賛美とをお捧げします。今私たちはあなたが聖霊された御胸に従い、その裂かれた御体なるパンに預かります。どうかこのパンに預かる一人一人が主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを今与えてください。私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。では分散いたします。
主イエスキリストの裂かれた御体です。
アーメン。
主イエスキリストの裂かれた御体です。
Jesus,
I'm going to
go back to you. I'll be in the next
one. Jesus, I'm going to go back to you.
信じる者は永遠の命を受けます。私は命のパンです。アーメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私もそれと同じ杯に預かるこの時、主が請求されたことの意味を覚えつつ、十字架の主によって罪許された方への感謝を表しつつ、今この杯に預かりたいと思います。お祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡したのを父なる神様、あなたの愛に感謝いたします。今私はあなたが聖定された胸に従い、その流された尊い父親であるこの杯に預かります。どうかこの杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪が清められたことを覚えつつ、この杯に預かりますように、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお祈りいたします。集会が集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の紋中と家紋にそれをつける。その夜その肉を食べる。これは主への過ぎ越しの生き物である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のための印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。
アーメン。
この日はあなた方にとって記念すべき日となる。
アーメン。
あなた方はこれを主への祭りとして祝い、よりを守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。
アーメン。
アーメン。ではお祈りいたします。聖なる主よ、主の桜と身からこそ流された血潮等をいただき、あなたと一体となったこの恵みに感謝いたします。今私たちはこの救われた思いを新たにし、感謝を捧げつつ御胸に従って生きることを今一度告白いたします。どうかこの決心のうちに余裕限りなくあなたの御胸に従って励ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。本日も若者たちによる御言葉の授業をお休みいたします。本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の11章の2節です。イザヤ11章2節。5月に入りました。今月の御言葉はこのイザヤ11章2節です。それでは宣言いたします。 その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。アーメン、
アーメン。
ではお祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなた皆を褒めてたえ賛美いたします。
アーメン。
5月に入り、私たちはまた新たな御言葉と、また新たな祝福の領域へと入っていきます。どうか今我々ともどもあなたのその言わんとしておられる御声によく聞いて悟り従うことができ、そしてそれによって今この時代あなたの御国をもたらすものとならしめてください。どうかそのために今取り継ぐしもべらをあなたが父親で清め、またあなたの精霊で油を塗ってくださるように、あなたの御旨そのものを語らせてください。聞く一人一人をあなたが十字架の父上で清め、その耳を清め、あなたの御言葉を聞いて、聞いたならば悟り従い、そしてあなたの恵みに豊かに満たされつつこれから歩んでいけますように、どうか助けてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
5
月に入りました。この新しい月、本当にこの主の恵みの地に本日も過ごしていきたいと思います。で、5月のこのカレンダーの聖句は今お読みしましたこのイザヤ11章2節なんですけども、主の霊がとどまるということが書いてあります。どの上に、誰の上に主の霊がとどまるのか、それはこの一節の方を見ますと、エッサイの根株から新芽が入る。そのエッサイの根株から生じた新芽の上にとどまるということなんですけども、このじゃあエッサイの根株から生じた新芽、これは一体何か。これはまさにイエス・キリストを表しております。イエス様はちなみにこのエッサイ、これはダビデのお父さんですね。エッサイからダビデが生まれて、そして、その後に王族が生まれ、そしてこの、イエス・キリスト、メシアイエス・キリスト、このダビデの子孫から生まれるということがあらかじめ予言されておりました。この、エッサイの根株から生じた神明、この、イエス、これはナザレ人イエス・キリストのことなんですけども、新約聖書にこの方は、ナザレ人と呼ばれると、預言書に書いてある通りであるというふうに書いてあるんですけども、けれどもですね、いくらこの日本語の聖書や英語の聖書、旧約聖書をいくら調べてもですね、そういった記述はないんですね。ナザレ人、イエス、ナザレ人と呼ばれるという記述は、ないんですね。英語に、日本語でも英語でもそうです。ロシア語でも、そうです。ただヘブライ語の旧約聖書、そこにトーラがあるんですけども、旧約ヘブライ語を見ればそれが見えてくるんですね。それのナザレ人と呼ばれる、それはこのイザヤ11章のこの一節のエッサイの根株から新芽が生え、この新芽、これがヘブライ語だネツェルと言います。ネツェル。でそれでこのイエス・キリストはナザレ人、この新芽というのは切り株になっている木、一度は茂って、大きくなった木、それが一度伐採されて、でそれで切り株だけは残るんですけども、その切り株から生えて出てくる新しい芽、これを特に、ネツェルという、呼んでるんです。ですからこの主の霊がとどまるというこの、根株というのは、一度、伐採された木なんですね。なんで伐採されてしまったのか、それはこの直前の10章の33節34節見ると分かるんですけども、理由が書いてあるんです。10章の33節から見ますと、見よ万軍の主、主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒される。ですから一度は茂って祝福されて高くそびえた木なんですけど、しかし高慢になってしまったんですね。でそれで切り倒されてしまったんです。で実際 このダビデの子ソロモンから続くダビデ王家、確かに祝福されるんですけども、けど祝福されると高慢になって信仰が変質していって、預言者を通して警告を何度も長い間受けても結局変わらなかったということで伐採されてしまったんですね。でそれでこのソロモン王家ではない系列のダビデの子ナタンの系列のシフォンからイエス・キリストが、ね、乙女マリアから誕生したんですね。乙女マリアは、乙女ですので、ね、男性と交わって、ね、子供ができたわけではないので、マリアの先祖はソロモン系列ではなくてナタン系列なんですね。ですからその汚れてしまった王族の血はイエスを受け継いでいない。ですから本当に誠にダビデの子孫であり、そして本当に清らかなダビデの子孫そしてイエス様は肉としてはお生まれになり、そして霊においては意図高き神の御子として私たちに使わされました。でこの方の上にこの諸々の霊がとどまる言うんですけども、けれどもこれバプテスマを受けてイエス様に継ぎ聞きされた私たちにもその霊が流れてくるんですね。
アーメン。
その上に主の霊がとどまるというふうにイザヤ書で予言されていたんですけれども、これイエス様がバプテスマを受けられた時にその予言が成就して主の霊が鳩のようにイエス様の上に下ってきて彼の上にとどまったと書いてあります。予言が成就したんです。それと同じように私たちもバプテスマをイエスキリストを信じてバプテスマを受けた時、このイエス様と同じ追体験をすることができるようになり、そしてイエス様にとどまったこの霊が私たちにも、私たちイエス様に継ぎ聞かれたのであるならば私たちにも流れてくるんですね。継ぎ聞すると、
ね、
その継ぎ聞した側された側、その養分が継ぎ聞、された方に流れていって、そしてその豊かな養分を吸い取ってすくすく成長することができるのと同じように私たちも、この誠のブドウの木であるイエス様につながって枝としてつながったのであるならば、このイエス様から流れてくる命の養分で豊かに満たされて御霊の実を豊かに結ぶことができるようになっていくんです。
あのね、継ぎ木されたことを客観的に私たちが証明できるようになっているところはあるんですね。どういうことか、私日本にいて日本の、あの日本キリスト教団の、あの教会に行った時にびっくりしたことがありまして、ですね、私たちは普通にあの天の父なる神様と言っているんだけど、日本キリスト教団に行った時に父なる神様はあんまり呼ばれてない。天の神様、今パスタの方から私たちがイエス様に接ぎ木されたことによって、私たち自身は以前のものは過ぎ去り、ね、イエス様かイエス様の成分になったわけなんですね。そしてイエス様が、ね、イエス様に接ぎ木された人に現れること、それはね、聖霊が下る、その聖霊が下るということなんですけど、この聖霊が下るということが、ある人はね、水のバプテスマを受ける前に聖霊体験をする人がいるんです。私がそうです。水のバプテスマを受ける前に私は生きておられる神様を見たからイエス様を信じる気になった。で、ある人は水のバプテスマを受けてからその聖霊体験をするということなんだけど、私聖霊体験したことがないって言ってる人がいるんですよ。父なる神様というね、この父と呼べない人というのは聖霊がその人の中に、ね、明らかにされてないんです。必ず本当にこのイエス様に接ぎ木されて神の子となっているということをしっかりと覚えて、皆さんが祈りの都度、ね、天の父なる神様、なぜ父なる神様かと言ったらね、イエス様が御子なるイエス様なんですよ。そのイエス様に接ぎ木されているから、神様は私たちを、ね、キリストに接ぎ木されたものとして見なしてくださっているので、キリストが罰されたことを私たちが罰されたと、神様はそれを認めてくださって、ね、キリストが流してくださった血潮が私たちにとどまっているので、ね、キリストの一部として私たちを子供として見ているわけなんですね。だから 周りにお祈りをするときに父なる神様という言葉が言えない人を見たら必ず、ね、キリストに接ぎされたので私たちにとって天の神様はキリストに接ぎされた私たちの父なる神であるということを教えてあげてください。それでそのキリストに、ね、与えられているこの栄光の霊なんですよ。だから接ぎ木されてない人にはその御霊は下ってこないんです。なぜ接ぎ木されてない人に御霊が下ってはならないですね。なぜ接ぎ木された人に御霊が下り、そして御心にかなったことをね、感覚で分かって、あ、これしよう、これやめようということができるからなんですね。だから本当にイエス様に会って自分が接ぎ木されて神の子供であることを認めてこそ、このね、栄光の霊が自分にね、豊かにとどまるということをしっかりと覚えて、本当に父なる神様と親しく交わる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。
でその主から流れてくるその栄光の霊、イエス様にとどまった霊、そして私たちに流れてくる霊について、この2節に今月のカレンダー聖句に書いてあるんですけども、まずそれは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、死を知る知識と死を恐れる霊、6つ出てきます。まず1つ目が知恵、ヘブライ語でホークマーというんですけども、ホークマー、英語の聖書のウィズダムと訳されています。これ知恵とか知性とか、あるいは思慮、思慮というのはおもんばかりですね、何をすればこうなる、あらかじめそういう、悟りがあり、また、何かをすることによってうまくいく方法を、そういった知恵、そうした、知恵、それがホークマで、その次の、明るいことと、知恵と悟りの例、悟り、この悟り、英語でビーナーと言います。ビーナー、英語の聖書ではアンダースタンディング、理解とか識別ですね、理解力、識別力、悟り力、それがこの聖霊に満たされるとそれが与えられます。それから3番目の計り事、これハイブラムでエッツァー、英語の聖書ではカウンセルというふうに訳されています。カウンセル、計り事、これ計画とか助言とかそういった意味、それから何か戦争を起こすときにおいてですね、こういうふうにすればうまくいく、まあ、そうした計り事というんですけども、そうした、何か物事をうまくいかせるための将来に対する計画や知恵、またそれに関する助言についてもこの計り事と言います。4番目が能力、ヘブラ語ではゲブラ、英語の聖書ではマイト、力ですね、これ力のことです。その聖霊の一つの面として力が、みなぎる、力が発揮されるということがあります。で5番目、主を知る知識、ね、この知識、ヘブライ語でタート、これ英語ではノレッジ、これ知識とか理解とか認知、理解力とか認知力ですね。でそして、ね、6つ目、主を恐れる、この恐れる心ですね、ヘブライ語ではイエラー、英語ではフィア、フィア、イフとか尊敬とか経験とか、確かに恐れという意味なんですけど、しかし死を敬う心、そうした恐れ敬いの心のことです。でこれらの6つ、これらも本当に私たちキリストにつながるのであるならば、これらの性質に満たされて、そして、もはや過ちを犯さなくように犯さないようになり、また本当にこの世の中のどんな知恵者とか知識人とか、彼らが到底太刀打ちできないような知恵とか悟り、計り事の、ね、また能力、知識、それらのものが与えられ、そして何よりも死を恐れを敬う心を、これがこの聖霊によって与えられるんです。でそしてこの霊に満たされている人はですね、世の何者も太刀打ちできないような人たちです。でダニエル、そうしたね、世の中の知識人とかの10倍も勝る、その例が与えられましたし、また、ステファノもそうですね、彼には、御霊が宿っていて、でそれで世の中のどんなものも、このステファノを論破することはできなかったと、書いてあります。
この、ね、精霊に満たされていくならば、この、ね、世の中の表面上の物事に騙されなくなっていきます。皆さんは、ね、世の中渡り歩くときいろいろ騙されてきましたけれども、ね、本当にこの、知恵悟り、ね、この計りごと識別力、また、認知力、そうした諸々が備わると、目に見えることや耳に聞こえることによって惑わされなくなっていくんですね。3節見ますと、この方は主を恐れることを喜び、その目の見えるところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよろべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す、書いてあります。これ確かにイエス様のご性質が記されているんですけども、これ主の霊がとどまった人が受ける性質でもあるわけですね。私たちも、ね、この聖霊に満たされるのであるならば、見えるところによって判断しないんです。目の前の数字とか状況とか、また人の成り立ち、そうした諸々によって判断せず、また目で見えること、耳で聞こえること、それらによって判断しないようになって、むしろ公正と義を持って判断するようになっていくんです。で、特にこの呼べのない人とか貧しい人を正しく導けるようになるものですし、そしてまた4節の後半で見ますと、口の鞭を持って血を打ち、唇の息で悪者を殺す、書いてあるんですけども、ここで唇と訳されたヘブライ語、サーファーって言うんですけど、サーファー、唇という意味の他に言葉であったり、また境界線という意味があったり、あるいはなんか縁、コップの縁とか器の縁とか、そうした縁で境界線、これを意味します。皆さん、唇は境界線です。この唇から出てしまったら、唇の境界線から出た言葉はもう取り消しようがないんですけども、けれども、この唇の内側に秘めているならば、その悪い物事、いい物事、起こらないんです。私たちはですから、唇という境界線から積極的に良い御言葉を
知ってい
くべきですね。また、この悪者を殺す、まあ、ちょっと穏やかでないようなことが書いてあるように見えるんですけども、しかしこの悪者、ラーシアというヘブライ語なんですけども、これは道徳的な悪を積極的に行う性質とか、あるいはそういった人のことを表します。道徳的な悪を積極的に行う性質、あるいはそういう人を殺すんです。ですから、この神様の霊が息吹かれた人というのは、ね、口目から御言葉を発するとき、それが御霊の当たる御言葉の剣になって、そして刺し殺すんです。何を殺すか、それは私たちの中の邪悪な性質、また道徳的に逸脱するような性質、それを私たちの中のそうした性質を殺し、また人の中のそうした悪い性質を殺す、これが私たちが唇から御言葉の剣を発するときに、そのようなことが起きるんです。そしてこの聖霊の油が注がれる人、御霊に導かれて歩む人というのは、もはや、歩み方が違うようになっていくんですね。世の中の人が歩んでいるような歩み方がもはや、できなくなる、もうそういった歩み方は、満足できなくなると言いますか、むしろ世の中のなんか刹那的な、瞬時的な肉欲の発散とかいうことじゃなくて、本当にもっと永遠を見据えて、そして主を思って、主の悲しまれることはしない、主の喜ばれることをしたい、そしてあの人の命をもっと養うことに役立ちたいという、そういう思いが、湧いてきて、それに導かれて、この世の中に神様の御国をもたらす方向性で生きていくようになっていくんです。そういうなんか聖なる欲求が湧いてくるんですね。この聖霊の油が注がれて御霊に導かれて歩む人、そういう風になっていくんです。そういう人は本当にこの聖霊によって導かれていきますので、もはや肉の判断ではなく霊の判断によって判断して、また、なんか人間的なやりたいこと、人間的なやりたい時にやるのではなく、主の時に促されて主のやりたいことを、するようになっていくんです。普通の人から見れば、今とてもそんな時じゃないと見える時に、いや、主が主の時だっていうのであるならば、その人の心の中がもう本当にやりたくてやりたくてうずうずして行動するんですね。 主に油が注がれたクロスを、ね、言いますね。クロス王、彼もまさに、この、人の時、人のタイミングでは到底ないような時を彼は見事について、でそれで、彼見事バビロンを、勝利しましたね。このクロスを、彼も油注がれたものですから、この2節にある通り、主の霊がとどまったんです。知恵と悟りの霊がとどまり、また計りごと、まさに計りごとですね、計りごとと能力の霊がとどまり、そしてクロス王に、主を知る知識と主を恐れる霊がとどまりました。
アーメン。
皆さんも、この本当に今この時代のクロス王になりたいとするのが求めるべきです。
アーメン。
それで満たしてください。
アーメン。
主を知る知識、主を知る霊をください。また計りごとと能力の霊をください。本当に、この場所も、改まりましたね。この場所に入った途端に計りごとと能力が豊かに得られますよ。
アーメン。
また本当に主を知る知識、本当に、その社員さんが主を知る知識と主を恐れる霊で、満たされるように、本当に、この場所に入りつつ、この主の聖霊の油が注がれますように、主の聖霊の油で満たされた場所でありますように祈り求めるべきです。
アーメン。あのね、クロス王というのはもうあらかじめこの御言葉で予言されたんですよね。ということは旧約時代御言葉で予言された時に、その御言葉が成就するために、その御言葉が与えられている人にその感覚を与えるために主の霊がとどまっていたんです。だからその主の霊がとどまっていたので、クロス王はどういうことだったかしたらね、もう本当に一説によると、その2年間川をね、こう川をこう真ん中に置いて両方がこう向き合っていて、そして戦場が1センチも動かない、そういう状況の中にいたんだけど、やっぱ主の霊がとどまっていったので、そこから引かないんです。そこから引かない、そこから引かないで何を待っているかしたらね、ここでおじのゲームが出てきますね。僕はこっちピオスミだって、あれちょっとしたこのチャンスだよね。ね。部分がこっちピオスミだ。こちょっとしたこの時をね、そのバビロンの宴会の時、そこまで戦場が1センチも動かないその時、絶対にあの城壁をね、もう越えてはいけない。聖堂の扉があって、鉄の貫抜きがあって、ね、もう世界最高のこの軍人兵隊たちが上で自分たちをあざけり笑う、その状況の中においてもずっとずっとそこにいたんですよ。なんでいた？いつかチャンスがあった時には一気にという思いでずっとそこにいるわけなんですね。私たちクリスチャンにかけているものって何かって言ったらね、立ち止まりの時、調子よく行ってた時はね、本当に主を身近に感じるの。あー、イエス様感謝しますということなんだけど、このね、物事が立ち止まっている、それで曲げてもいない、勝ってもいない、そんでこう立ち止まりの状況になっていた時に、一番先に立てるのはクリスチャンなんです。これ違うのかしら。でも御言葉が与えられているとするんだったら、そのね、自分の違うのかしらというこの感覚ではなくて、与えられているその御言葉を信頼するべきなんです。予言されて油注がれたって、主からの直接言われたこのね、クロスだったので、彼にはね、もう霊がとどまっているから、そこから引けないんですよ。引かないでどうなったかって言ったらね、すごい祝福に預かるんですけれど、今までクロスがあの物をこう国を勝つ時っていうのを直接戦場に行って、もうザンバラをして、そして自分もすごい被害を受けながら一個一個片付けてきたんだけど、バビロンというこの一番大きな国を手に入れる時はね、もう本当にあんまり殺すこともなく、自分が殺されることもなく手に入れるんです。 王が変わり、そこに125だったかなのいろんなね、バビロンに直しているいろんな国々の一番偉い、ね、王様だとか首領だとかそういう人たちがいっぺんに来ていて、お祝いに来ているので誰もね持ってないんです、剣ね。そういう人たちがいっぺんに行ってくれたからどうなったかって言ったらね、もしその人たちがそこにいなかったら、バビロンをやった後にその一個一個の国を滅ぼしに行かなきゃいけない。だけどバビロンのその宴会に招かれていて、みんなが一度にその場所に行ったので、それも何にもない手ぶらで行ったので、一番上が、国々の上がそこに行ったおかげでバビロンを攻めて成功した時に、そのバビロンに直するね、その全ての王様も全部取っちゃったんです。だから王の腰紐を取るって書いてあるから、クロス王のところに。どういうことかって言ったらね、主を信頼する、そして主を信頼していてね、本当に自分に与えられているそのポジション、そこから1ミリも引かない、ね、もし前に進まないとするんだったら、前に進むために、ね、その月が与えられた時には前に進むというね、確さる決心をして、そこから1ミリも引かないでそのチャンスを伺うということが、クロス王に、ね、一番最大なこの勝利を与えてくださったんですね。主を信頼する者は失望に終わることはないということです。主を信頼するということがどれだけあればね、あの2年にも及ぶね、その1ミリも動かないその戦場でずっとそれをね、隙を伺うことができたんでしょうか。主を信頼していたんですよ。どうやって信頼したの？霊がとどまっているから。彼は強制的に霊がとどまっていた、ね、主を信じて霊がとどまったんじゃなくて、主が一つのミッションのためにわざと彼を予言して、彼を生まれるようにして、そして強制的に彼の上に、ね、霊がとどまっていたんですよ。なんで？主の御口が言ったからです。主の御口が言ったから、強制的に彼の上に、ね、霊がとどまっていたということなんだけど、今私たちはどうなのって言ったら、ね、本当にイエス様に会って、ね、もう自分が父なる神様と言って、そしてイエス・キリストに会って接ぎ木されたものとして、キリストに会って与えられている御言葉を信頼するということであるならば、その御言葉を実現する霊、それが私たちから離れないということなんですね。一番大きな勝利はいつ、ね、私たちがいただけるかって言ったら、ね、前に1ミリも進めない、立っとして、ね、攻撃されて後ろに下がることもない、そういう時にね、主を信頼して待っていると、主ご自身がね、その場を作ってくださるんです。どんな場？バビロンの宴会の場を作ってくださいました。そしてその夜ね、城門を開く人を主が置いてくださいました。そして一気に行ってね、もう自分が今まで戦場で戦って得た勝利の、もう本当に125倍ぐらいの勝利をいっぺんにいただいたわけなんですね。だから必ず覚えてください。御言葉が与えられました。御言葉を実践してみたら、ちょっとずつちょっとずつ物事が開いていた。でもあるところにいてピタッと止まっている、前にも、ね、進めない、たとして、ね、攻められて後ろに下がることもない、そういう状況であるんだったら、主がね、いっぺんにクロス王に与えてくださったその勝利を与えてくださる、御言葉を信じる者のものなんです、ね、信じた者が御言葉 の実態を得るんですよ。なぜ？その信じた者に御言葉の実態を得させてくださったことによって主はご自分が生きておられることを証しすることができるからなんです。本当に御霊が必要です。いつ必要かしたらね、御言葉が与えられた時、自分に与えられているその御言葉が実体化されるためには御霊が必要だということをしっかりと覚えてください。そしてその御言葉が与えられたら、この御言葉とセットにして宣言するの。主よ、あなたはこの御言葉を与えてくださいました。この御言葉に必要な知恵を与えてください、ね、だから全部、ね、権威をくださいとかね、実力をくださいとか、全部ここにあるものをそのまま言うんです。そのまま宣言するんです。そうすると御言葉を明かすのが御霊なんですよ。御言葉は誰かって言ったらイエス様なんです。イエス様の栄光を明かすのが御霊なので、御言葉とこれをセットにしてなさせてください。これ以上御霊を責めることができることはない。御霊は御言葉を明かす方なんですよ。御霊はイエス・キリストを明かす霊って書いてあるから、イエス・キリストを明かす霊、これが御霊。イエス・キリストは誰かって言ったらね、御言葉なんです。だから自分が本当にイエス様にあって与えられている御言葉、その御言葉にこの御言葉をねセットにして、イエス・キリストを明かす霊がね与えられているこの御言葉を実体化してくださいますようにと願いに願う皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。この時間祈っていきたいと思います。与えられているその御言葉にセットして、この御言葉で主よ、あなたが私に望むことを実現していくことができますように、この月にあなたが与えてくださったこの御言葉で、私の与えられている御言葉がイエス様にあって実現しますようにと祈りましょう。
日常生活をお守りください。ただあなたの身に従って歩みますために、主よ、本当に清さにしっかりととどまり続けて、あなたから豊かに用いられますように、どうか一切の誘惑やまた悪しき魔物の攻撃からお守りください。あなたの身に従って歩み、そして豊かにあなたの身を結び、そして豊かにあなたの技を成していくこの時代をこの私たちでありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美の173番を賛美した後に幸せと成功の宣言文を宣言します。173番です。
それでは幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。それでは宣言いたします。3、はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、死を信じ、日々誠実を養った良血の母に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある、私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で導いています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で一致しています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来はすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって救われた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることは喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光な子育てができます。私の子供はこの時代の旅であり受けてアビガイルやエーステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様はくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の全と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が執行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうこともできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、私たちに栄光の将来の計画を立てておられることを感謝いたします。ただ私たちが本当にあなたの御命に従えるかどうか、そして本当にあなたの聖なる御用に値する器であるかどうか、その器の基準は清い器であること、本当に私たちがどんな素材でできていようとも、本当にあなたに用いられるためには私たち自身を清く、そして本当にあなたに聖霊が宿られるものとならなくてはなりません。
御霊は清い霊です。本当に私たち自身が本当に自らを清めて、そのあなたの御霊を豊かに宿らせ、この知恵と悟りの霊がとどまり、また計りごとと能力の霊がとどまり、主を知る知識と主を恐れる霊にとどまられて、あなたの御胸に従って本当にクロスローのごとくこの時代豊かに有用に用いられるものとなりたいです。主を鳴らせてください。主を一人一人鳴らせ、また主を一人一人の家庭家庭において、それぞれの学校職場において、主をそれぞれが有用な器として用いられますように、どうか導いてください。悪い時代です。その時代から守られますように、どうか導いてください。どうか新しく始まった1週間が本当に有意義であり、また健やかでありますように、豊かな栄光の実りを実らせる1週間でありますように、あなたが祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではお聞きください。主の祈り557番を賛美した後に祝福いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
主の御言葉を持って本当に鉄筋がされたものとして、主の御前に主の御言葉を信じて、主はあなたに募っていこうとができますように。主はあなたが主として